この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時放送部、
用務員の徳増です。
部員のでんちゃんです。
このポッドキャストは名古屋は本山にあるカフェなんであの時カフェを部室に見立てて部員たちがダラダラトークするポッドキャストです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、でんちゃんということでね、
はい、
いや初めてなんであの時カフェに今日ね、ちょっとひょんなことからところからちょっとね入ることになったんですけれど、はい、まあちょっといろいろお話聞いていたら、非常に英語がお好きだという話を聞きまして、
はい、
これはもう英語が好きっていうのはもうあれですか、例えばもう学生時代から英語の授業は大好きだったりとか、そういうことなんですか？
そうですね、中学校の時に、はいはい、英語の塾の英語の授業ですかね、がすごく面白くって、それは
学校ではなくて、その学校じゃないところでの塾。
そうですね、学習塾に通っていて、
そこの英語の授業はすごく面白い。
そうですね、面白い。なんか授業内容は正直あんまり覚えてないんですけども、はいはい、
とにかくその場が好き、
その先生がすごくいい人で。
ちなみにその先生は日本の方ですか？
日本人です。北海道での、はい、塾行ってたんですけど、はい、そこの方言で可愛、はい、いねっていうのをめんこいめんこいって言うじゃないですか。
ありますね、北海道はめんこい。
なんかもう生徒のことをめんこいねめんこいね、めんこちゃんだねめんこちゃんだねって呼んでくれる。
あ、もうめんこいを超えてめんこちゃんに。ゃんね、ああ、なるほど。けどすごい、その先生が好きで、
そうですね。
英語が好きになったっていう。はい、ああ、けどやっぱり勉強が好きになるきっかけっていうのは、やっぱりそのいい先生に出会うっていうのは、すごく大事なことかもしれないですね。
そうですね。
あ、じゃあそこで英語に興味を持って、でうん、まあ英語がまあ喋れるようになりたいとか、うん、まあいろいろまあ書くのももちろんそうですけれど、うん、どんどん勉強してってっていうことなんですね。
そうですね。あ、
じゃあそこからはなんか例えばまあちょっとベタにあれですけれど、まあちょっと留学したりとか、そういう形でちょっと英語の幅を広げたいなみたいなのもあったんですか？
そうですね、高校生ぐらいから、
はい、
客室乗務員 CA さんに憧れ。
なるほど。やっぱりこの英語も活かせるし、
そ、ね、はい、
まあその職業としてもいろんな場所に。
はい。
なるほど、
うん。
高校の時には CA さんになりたいなと、いい夢じゃないですか。
はい。
はい。それでどうされたんですか？
そうですね、CA もやってみたいって思いがあって、りつつも、はいはい、他の科目もちょっと得意だったので、
はい、勉強自体は、うん、まあどちらかというと好きな、
割と得意な方でしたね。
勉強が得意とか言うもん、一回でいいか行ってみたいですけどね。
いやー、なかなか
勉強が得意っていうのは、勉強やっぱ好きなんですか？それはどうやると勉強が得意になるんですか？
どうなんでしょう。
僕勉強得意になったことも好きになったこともないんですけれど。やっぱりなんか楽しさを見つけるってことですか？
そうですね、テストで点を取るのが面白くなってきた。
あー、なるほど。
それで、まあ、学校の先生も面白おかしく、このテスト絶対100点取れないように作ったからとか言うんですけど、
はいはいはい、
本当にって思って。
なるほど、そんなこと言ってるけど、
うん、
本当は取れるんじゃないのっつって、ちょっと頑張って、
勉強し始めて、
100点取ったりとか。
取ってやった
そんなうまいこといきますそんな風に僕もなんか、本当に100点取れんの、じゃあ100点取っちゃうよでなんか慣れたら僕も勉強できそうですけど、いや、それはやっぱりね、でんちゃんが、やっぱりなんか勉強の才能っていうのか、勉強好きだったんですよ。だから学ぶことがね。
今思えば新しいことを知るのはすごい好きなので、海外に行っても新しいことばっかり、はいはい、面白いことばっかり。
じゃあまあちょっとその語学留学みたいなこともされたことはあるんですか？
そうですね。
はい。
デンマークに。
デンマーク、まあ、そうですね。で、デンちゃんですね。はい、多分ね。はい、もうすぐ謎が解け、デンちゃんの謎が解けましたけど、
はい、
デンマークに留学したりっていうことも、その時はちなみに英語なんですか？デンマークは英語字じゃないですよ。
デンマーク語ですね。
デンマーク デンマーク語。
はい。ただデンマーク人ってすごく英語が得意で、あ、みんな英語で喋ってくれるんですよ。そうなんです。
じゃあデンマーク語と英語はちょっと似てる部分があるんですか？
うん、日本語よりは全然似てますけどね。でもあんまり似てないですよ。
あ、そうだ。やっぱりもう全く違う言葉なわけですね。そうですね。けどデンマークの人が英語も得意だから。うん、けど、その、せっかくね、こう、英語を、まあ、勉強しようと思ったら、まあ、アメリカ行ったりだとか、うん、まあ、イギリス行ったりっていう、なんとなく、ごめんなさい、なんか、イメージがあるんですけれど、うん、なんでまた、それはデンマークに行こうと思われたんですか？
なんか、仕事が疲れちゃって。
あ、それは、もう、その学生時代ではなくて、社会人になってから、その仕事に疲れて、ちょっともう、このまま、うん、私はこの仕事してていいんだろうかとか、そう思う時期があったんですね。
うん。
はい。その時に、よし、デンマーク、いや、デンマークどっから出てきたんですか？やっぱ、わかんないですけど。
デンマークって、はい、ギャップイヤーが盛んで。
ギャップイヤー、うん、はい。
中学を出てから高校に行くまでも半年とか、自分の好きなことしたり、ぐーたらしたりとか。
ああ、なるほど。
旅に出たり、ボランティアやったり。
はいはい。要するに、いろんな、うん、ことを吸収する期間、
そういうのがあるんですよ。
なるほど。
それで高校から大学の間にも、はい、そういう期間があって、
要するにもう大学生でもない高校生でもない期間があるってこと
ですね。そうですね。1年2年くらい。
そう、しかもそんなに。
そうなんですよ。
それはいいですよね、うん。確かに僕も高校時代、進路を決めろと言われても、高校に通ってる中で、うん、その中の世界のだけで、こうね、これからの生き方を決めるのっていう、なかなか見つからなくて、結局僕もフリーターみたいになっちゃいましたけれど、うん、そういう、ちゃんと外に出たりして考える時間がデンマークにはあるんですね。
そうですね。私も、いいですね、まあ、勉強が得意だったこともあって、はい、大学、結局難関大学に行って、そのまま、出版社に勤め、バリバリのキャリアウーマンをやっていたんですけども。
もうエリート街道まっしぐらだったけども、
ちょっと、これでいいのかなってなったりしてしまって。
じゃあこれを、まあ何かちょっと考える、こう猶予という部分で、うん、一度そのデンマークという場所に行っていろいろ考えたいとか経験したいと。
そうですね。
へえ、それはちなみにどれぐらいの期間デンマークには？
4ヶ月くらいですね。
4ヶ月ぐらい。
はい、
まあその中でまあちょっとその、まあもちろん文化にも触れたり、まあ語学自体もね。
そうですね。もう英語が好きだったので、はい、英語力も上がるかなっていうのと、自分の全然やったことないことをやってみようと思って。
なるほど。
で、
はい、
うん。実は音楽専攻。
おお。それは、今まで、その、例えば、なんかミュージシャンを目指してたとか、そういう。
っていうのは全然なくて。
全然なくて、デンマークに行って、はい、音楽専攻で。
そうですね。そういうことが許される学校がありまして。それがいわゆるホイスコーレっていう
学校。ホイスコーレ。
ハイスクールのデンマーク語です。
あ、なるほど、はい。あ、ハイスクールをデンマーク語で言うと、ホイスコーレ。
です。
って言うんですね。
はい。
あ、なるほど。
高校を出た後から大学に行くまでの間に、自分の好きなことをやってみて考えるような。
そこで音楽を選んで、
はい。
例えばどういう音楽？デンマーク音楽とかやるんですか？
はい、バンド活動を、初心者が集まってやってみるというような。
ん？面白そうですね、それは。ちなみにそれはバンドっていうのは、周りの、まあバンドですか、一人ではできないですよね。
そうですね。
まあ何人かで組むわけですけれど、その組む人っていうのは、例えば日本人ではなく。
そうですね。デンマーク人が一番多かったので、6割ぐらいと、イギリス人だったり、
イギリス人、
ヨーロッパのいろんな方が来ているのと、アルゼンチンから来ている子とか、アメリカ人もいましたし、
いろんな国の方がいて、
人と一緒に。
多国籍バンドですよね。
そうですね。
音楽ジャンルでめちゃくちゃ揉めそうですけどね。なんかちょっとこれはなんかいろんな国でね、集まって、うん、けどそのバンドを組んで、ちょっとみんな、みんなもだから別にその音楽 をずっとやってきた人とかそういうことじゃないんですよね。
結構幅が広くてですね、やってきて音大に行きたいっていう子もいるし、そうじゃなくて、まあ、ちょっと昔そういえばピアノを習ったなぐらいの、まあ、私どちらかというとその口で、はい、
そうなんですね、
そういうぐらいの人とか、はい、うん、これから楽器をやってみたいなっていう人もちょっといました。はい、
もう全くの普通そのなんていうんですかね、こう クオリティ同士のものがね、一つのバンドになるってことはないですけども、とにかくいろんな国、いろんなこう境遇の人がこのバンドを組んだりして、それは4ヶ月間の中で、
はい。
それはすごい。
ライブツアーを目指して少しずつ準備をしました。
ライブツアー、ライブをじゃなくてライブ
ツアーです。
ツアー
です。何箇所かでライブを、ロケバス乗って。
すごいじゃないですか。もうなんかメジャーデビューする勢いじゃないですか。もうなんか、ああ、いやけどそれは実際に、まあ例えば何の曲やろうかとかそういうのもみんなで決めて。
そうですね。
はい、ちなみにその時デンちゃんはどういうパートを。
私はピアノ弾きましたね。
なるほど。ピアノをまあちょっと過去にねちょっとやってたっていう話したので、はい、ピアノを担当して、
うん、
で最終的にライブツアーを
なんとか、
あら、三大ドームツアーみたいな。それはしてない。
先生たちがいろいろ、あの、三つライブ会場を見つけてくれるんですね。なので学校で演奏したり、幼稚園で演奏したりとか、イベントの屋外ライブをやったりとか。
すごいです。その留学経験はなかなか濃い留学経験でしたね。
いろいろちょっと、電波に乗せれないような事件が起きたりとか。
じゃあちょっとやめてくださいね。はい、電波に乗せれないものは。なるほど。
はい、
まあ、とにかく、やっぱりその普通の留学では経験できないこととか、やっぱりけどそれは、あれですよね、こうバンドって、やっぱり僕も組んだことないですけれど、あの、こう、コミュニケーションというかね、やっぱりこう、意見というものが重なり合ってできるものですから、そういうなんかコミュニケーションを取るツールとしてバンドを作るっていうのはこれ以上ないね。
そうですね。
なんか適した形態だなとも思いますけどね。
うん。難しかったですね。もうみんなそれぞれバラバラなんですよね。日本だったら音大に例えば行くってなったら、
はい、
ピアノか声楽かとか楽器かとか指揮かとか、まあね、ちゃんとやりたいこととかジャンルもある程度、
はい、
これやりたいジャズやりたいとかあるんですけど、はいはい、それがないので、
は
い、バンドメンバーに私割とクラシックやってきたんですけど、はいはいはい、メンバーにメタルの人がいたりとか。
いやいやいや、だから、今んとこ僕はそのクラシックとメタルが融合してる現場をまだ見たことないですけど、やっぱりそういうこともあったりして。
話し合って何の曲やるか決めていって、この曲はクソだって言われたり、
いやいや
私がすごい大好きな曲を、
クソって言われ
た。こんなのは。
なるほど、もう、もうそれも電波で載せれないような、言葉で言われたりして。
そうですね。
まあけど、ちょっとまあ曲もね、やっぱ決めないとダメですから、
うん、
これ最終的にどういう、まあ、今のとこ僕はもう、その方向性の、よくバンドがある方向性の違いがスタートから出てるんで、
はい、
メタルとクラシックでね、
はい、
そのままもう解散の道しかもう思い浮かばないですけれど、最終的にはどういう曲を演奏されたんですか？
曲は、椎名林檎さんのカバーをやりまして、
最終的にクラシックとメタルで喧嘩して出た結論椎名林檎。何があったらそういう結論になったんですかね。
いやー、そうですね。
それはけどもちろん向こうの方は知らないですよね。
そうですね。いろいろ考えて、
はい、
まあそれぞれの生徒が自分が一人一曲バンドリーダーになって何かをしろっていう風になって、
なるほど、
私は日本人がすごく少ない、
はい、
その地域に行ったので、それを知ってもらえるようなものをやろうと、なるほど、
日本のアーティストをちょっと
思いまして、
知ってもらおうと思ってシーナ、もともとあのデンちゃんもシーナリンゴが好きで、
そうですね。
それはすごいですね。じゃあ結局そのボーカルは。デンちゃんじゃなくてですか？
あ、その曲は私がボーカルをしました。
歌って、
はい、日本語を聴いてもらう。
あ、日本語でそのまま歌って、はい、ピアノも演奏してで、
ピアノを他の人に頼んじゃいました。
あ、もうその時はもう本当にボーカルで、
はい、
ぜひいつかそのね、このポッドキャストではね、ちょっとその椎名林檎さんの曲歌っちゃダメなんですけれどいずれちょっとまたその椎名林檎のね、曲もちょっと聞いてみたいですけど、じゃあ他のメンバーがまあギターやったりとかそういう形で。
そうですね。
うわあ、なるほどね、すごい、それはデンマークの留学の思い出ですね。
はい。
ああ、じゃあそれでまあやっぱり今までと全く違うことをやって、
うん、
なんとなく自分の中でもう完全に新しい、まあメタルというね、新しいこう音楽ジャンルも吸収し、はい、やっぱりちょっとまた世界の見え方が変わったみたいなところが、うん、やっぱありましたか？
そうですね。
全
然聞かなかったメタルも聞くようになったし、
ちょっと冗談で言ったんですけど、あ、本当にちょっと聞くようになった。
ちょっと聞くようになった。
で、逆に言ったら向こうの方もクラシックをちょっと聞いてみようかな。
聞くようになったかもしれない。
そうですね。ああ、なるほど。そういう、まあ、交流を経て、じゃあ、また、これを、こう、いろいろ吸収したもので、これからまた、新しい人生を生きていこうっていうことでね。またいろんなことに挑戦していってるということで、うん、まあちょっとね、あの話がだいぶ盛り上がってしまったので、ちょっと本来話そうと思ってた話がちょっと後編へ続くみたいにちょっとなったかもしれないので、はい、ちょっとまた本当に何か機会があったら、
ね、
このなんだなんとカフェに寄っていただいて、
はい、
その留学を経てね、まあこう今どういうことをしてるかとか、どういうことをやりたいかみたいなね、話をまたちょっと聞かせてもらっていいでしょうか。
ぜひお願いします。
いやー、けどちょっと面白かったですね、本当に。メタルとクラシックでこういろいろバンドのこう方向性を考えると、最終的に椎名林檎が出てくるっていうね新しい発見もありましたが、まあ本当に今日はね、こんな入りづらいカフェに勇気を出して入ってくださりありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
それではまたよろしくお願いします。
はい。
変なカフェとかやらずにまっすぐ帰れよ。
はーい。
なんであの時放送部では体験部員を募集しています。ご希望の方はなんであの時カフェにて部室開放中に体験入部希望とお伝えください。
どうしてもこの話がしたいという方から、ちょっとポッドキャストに出てみたいという方まで、どなた様も大歓迎です。皆様の入部を
お待ちしております。また部ではお便りも募集しています。
メールアドレスは bu@nandeanotoki.com です。 LINE アットの ID は @buv7950e です。 Twitter のダイレクトメッセージ、もしくはハッシュタグをつけてのツイートもお願いします。ハッシュタグなんあの部をつけてつぶやいてください。皆様からのお便りをお待ちしておりま す。
エンディングはそらしのさんで、なんであの時放送部テーマソング聞かせてです。
それではまた次回、
さようなら。
隠した傷も涙の跡もコーヒーに溶かして飲み干した。懐かしい